中澄明宏のダベリはい、始まりました。中澄明宏のダベリ、本日もよろしくお願いいたします。では一曲いきましょう。波紋で朝。
ああ新しい朝だ、昨日のしがらみを蹴り明けて昇る太陽。ああ真っ白なページに小さく芽吹く希望を照らす。体をめくる記憶の糸がちぎれて生まれ変わる間に、天気予報の確かさくらい塗り替える。今を越えて
改めまして中澄明宏です。よろしくお願いいたします。もう3月ということで、春めいてきたっていう感じになってるといいんですけどね。あいにく収録やってる日はですね、雪がもうめちゃくちゃ降ってる日っていう、2月のね、3連休ですか、そこで、そう3連休2日とも雪なんですよね。で9日がの方が結構大雪っていうか、千葉茨城ぐらいはねもう5センチ以上降ってましたけど、でその11日の日に収録してまして、でこの日も少し結構降ってましたね。東京は少し降って、9日はねほんとなんか前々から降るって言ってたじゃないですか。最悪5センチもう10センチ降るんじゃないみたいな予想だったんですけど、少しちょっと外れましたよね。もうちょっとなんか東寄りに行ってたら、その雪のね、何ですか、前線というか低気圧が行ってたらなんか結構降ってたみたいですけど、千葉茨城は結構その日も降ってましたね。でその日も毎月言ってますけど、ちょっとウーバー通信みたいな感じになってますけどね、月1回やってるような、もうほんと毎週土日ほぼほぼやってて、でその日もちょっと稼働しようかなって思ってて稼働したんですけど、そうですね、で10時半から3時までそのクエストって何ていうんですか、インセンティブみたいなのもらえる日だったんですよ。やっぱり悪天候だと稼働する人少なくなっちゃうから、ボーナスとして最大で12回でプラス3000円だったかな。本当はもらえる予定だったんですけど、その10時半から15時までの配達で、で10時半ぐらいから動いたんですよ。で調子悪いなと思って、やっぱりまず個別の店、個人店みたいな店はほとんどやってなくて、やっぱり自分注文する方のアプリからもどこが店動いてるかなんて見ながらちょっとやってたりするんですよ、始めるときは。でやっぱマックとかケンタとかああいうとこしかやっぱ動いてなくて、あいにく呼ばれたのはやっぱ近くのフィットネスバーガー、あれもチェーン店ですよね、そこを呼ばれて行って、その後は近くにあるそのケンタッキー呼ばれて、だいたい3軒ぐらいやったらもう11時過ぎになってたんですけど、でメールウーバーからメール来て、あれ11時で一斉に一旦一時中止しますみたいな、なんだよおいみたいな。そう、確かにね、10時半ぐらいから結構かなり降ってきたんですよ。もうやばいなと思って、お店に来た人も、あ降ってきましたねって言われて、あそうですねちょっと大変ですねみたいな感じの会話をして頑張ってはいたんですけど、で完全にもうガチガチの分厚いダウンと、あと手袋もなんていうんですか、ニット系の手袋だとやっぱりね湿ってくるから嫌じゃないですか。だからちゃんともう雪とかスキー場行くぐらいのあれぐらいの手袋して自転車で走ってたんですけど、11時になって中止させられるっていう、でその11時になった時に限って雪がちょっと止み始めるっていうタイミングの悪さですよね。でまた あの16時ぐらいから再開しますって言ってたんですけど、もうこの日はもうやんのめんどくせえなって、ね、やっぱ一旦なんかそんな途中でやめますって阻害させられるとちょっとやっぱモチベーションも下がってくるもんで、で結局もうやめちゃったんですよ。もう自分のちょっと離れてて、都心から自分の家って少し離れてるからもう帰ろうと思って、でもうジム行って家帰ってゆっくりしてたんですね。だったら4時からいきなり3時半ぐらいからメール来て始めますとか言って、もうふざけんなよと思って、で、うん、結局また4時ぐらいから降ってきたんですけど、なんか夜の方がもしかしたらあの日って結構降ってたんじゃないかみたいな、うん、だからもうやめ、その日はね結構やっぱりツイッターとか他の人がやってるの報告書結構回ってくるの見てるんですけど、フォローしてて、でやっぱり結構案の定もう その日やっぱり僕みたいに辞めた人多かったみたいで、もうバクなり状態で、オファーが絶え止まない感じだったみたいですけどね。もうそれはそれで本当困ったりするんですよね。やっぱり難しいっちゃ難しいんですけど、悪天候だとねやっぱり自分も危ないですけどね。確かに特に自転車はスリップしたりするともう体放り投げられてても、最悪骨折みたいになりかねないですけど、しかも車道とか普通に自転車はでも走ってますからね。まあ気をつけながらちょっとやっていきたいなとは思っています。また何かねあったら、随時、ね、報告できたらいいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定！2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを、とことん紹介していこうというふうなコーナーでございます。今回はですね、ちょっといろいろ考えてはいたんですが、年末12月あたりにですね、たびたび私英語の通ってた話をしてたと思うんですけど、そこの会社が新たになんか立ち上げたというか、新しいブランドというふうにおっしゃってるんで、それをですねちょっと体験というか説明会に行ってきて、ちょっとそれを言った感想を言おうかなというふうに思います。イングリッシュカンパニーですよね。そこで3ヶ月間、去年か、3ヶ月ほど本当にやってたんですけれども、そこの会社がですね、新たに、まあ、廉価版になるのかな？普段のその金額だと、私が言ってたところは、入会金5万円の月々16万5千円ぐらいかな。で、消費税入れると18万ぐらいなんで、だいたいまあ、3ヶ月で50万ぐらいになるんですけど、そこの新しいところはですね、イングリッシュカンパニー、ザ・コンサルタントっていう、なんだよ、コンサルタントっていうと思うんですけど、ですね、こちらのコンサルタントはですね、少し低価格版で、かなり金額を抑えたプランとなっています。どういう風にしてですね、金額を抑えたかと言いますと、まず料金からいきましょうかね、もう。入会金5万円だったのが2万円になりました。で、かつ、時効価格月にですね、8万5千円と約半額リーズナブル。で、僕が通ってたイングリッシュカンパニーの普通の方は3ヶ月間だったんですけど、コンサルタントは2ヶ月間からできます。で、どう違うんかっていうところですよね。コンサルタントはですね、まあ、専属についているコンサルティング、そのプラン、その人に対する英語学習のアプローチをしてくれる方がいると同時に、授業のレッスン内容がグループレッスンになってしまいました。まあその子で、まあ、価格を抑えているのかなというふうに思います。で、僕が言ってたところは週2でレッスン受けるんですけど、そのコンサルタントは週1です。だからまあ授業料が半分なんで、まあ、半額になってるのかなというふうに思いますね。で、各定ある程度そのレベル分けをしてグループレッスンやっていくっていうふうなことです。 でそこで半額に抑えられている部分はあるんですけれども、まあグループレッスンのそのところはやっぱりそうですね、どこの会社のグループレッスンもそうですけど、やっぱりそれぐらいに価格はある程度抑えられるから、ね、やっぱ1対1でやるよりかは5-1とか最大5-1ぐらいですね確かでやってて、でまあそれぐらいだと普通のなんですか、英語を学習するための最初の基礎作りに僕は少し説明会とかいろいろ話聞いてるうちに思ったのがそうですね、やっぱり最初のどうやって勉強したいかって分かんないじゃないですか。でまあその英語学習の勉強もどこに重きを置いてるかによって違うと思うんですけど、例えば英語の英会話のそれを上手くなりたいとか、僕みたいにトイックのスコアをただ単に上げたいとか、留学したいとか、いろいろ英語に対するその上手になりたいっていうアプローチ全然違うと思うんですけど、まあそこに関するところのグループレッスンって僕が思うんですけど、最初の初級者って文法とか何でも学んでいかないとうまくなれないっていうのは当たり前だと思うんですね。だからそこにまず重きを置いてやってもらった方がいいかなっていうふうに思いました。そこに対するその基礎作りっていうのは誰しもが一緒ですし、通る部分かなと思います。でそういった本当の基礎クラスの場合だと中高の文法を中心に徹底的にトレーニングして学んでいくっていう風なスタイルらしいので、そこに関してはグループレッスンでも全然いいのかなっていう風に思いました。逆に同じようなレベルの人たちがたくさんいるので、そこでの交流もできるんじゃないかなという風に思いますね。そういった点では確かメリットかなという風には思いました。でかつ不安な点があれば、そのコンサルティングって方がなんていうのアプローチというか、こうした時はこうした方がいいよとか、質問とかにも気軽に答えられやすいっていうのはありますよね。復習とかしてて、どうしてもここがやっぱ終わった後に分かんないってこともやっぱ出てくるじゃないですか、勉強してて。でそういったことを忘れないうちにメールとか LINE とかで言うっていうのは結構大事だと思うんですよ。でそこによって自分に対するその英語力っていうのも上げられるし、そういったところはイングリッシュカンパニーらしさが少し出てるかなというふうに思いましたね。まあそれで最大2ヶ月で半額に抑えられていますから、かなり有効かなというふうに思います。で2ヶ月分でそんだけで、かつなんでそうで、それを分割でするとそうですね、85,000+2万円なんで、まあ10万ぐらいで抑えられるかなと思います。まあ普通の会社員だったら頑張ったら払えられるぐらいの値段かなというふうに思いますね。まあ初期費用としてはまあそうですね、そんなもんかな。でテキストとかも全部無料で配られてるんで、それにプラスアルファでよくあるんですけどね、他の英会話だと授業料だけ載せといて、入会金だけ載せといて、テキスト代別途別ですよみたいな、数万円取るような会社も本当にあるんですけど、イングリッシュカンパニーは本当無料で使ってるテキストとかもちゃんと、向こう独自が使ってるテキストもその文法とかはありましたけど、それちゃんと作ってますし、それで追加で2万円3万円とかで請求されることがないので、そこに関しては安心してもらった方がいいかなというふうに思いますね。ぜひとも言っていただきたいんですけど、まだこのコンサルティングがですね、新宿しかまだやってないんですよね。だからそこの基礎クラスに特化したところをもうちょっと他の部署でも、部署というか地方とかにやっても全然いいかなというふうに思いますね。まあ、なんて言うんでしょう。やっぱ自分もそうでしたけど、中高だけの文法とか英語だけで英語力ってつかなかったと思うんですね。ただただそのね、勉強するだけの英語っていうのは身につくというか、まあ知識として身につきはするんですけど、実際に話したりとか、なんでしょうね、特にトイックとかだとリスニングもそうですけど、今はね、センターとかリアットリスニングとか出てきましたけど、まだまだやっぱり話すとか文読むっていう風なことに関しては、中高大、まあ約10年間ぐらいやっただけでは全然身につかないので、一から勉強するっていう場所とか、あと環境とか勉強する方法もそうですけど、そういった点において、きちっと指導してくれる、やっぱ、身につける習慣づけをするにはやっぱ時間が必要だと思うんですけど、そういったところにおいてはやっぱり、そこのイングリッシュカンパニーは本当に向いてるかなというふうに思いましたね。ぜひとも、もし都心部にお住まいの皆さんが気になりましたらチェックしてみてください。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。 では一曲いきましょう。ひろのりで冬春歌集。
また今年もこの季節が僕らの街訪れて告げる。携帯打つ手がかじかむ君への思い伝えられなくて、いつの間にか時は経ち、僕らは年を取り、あの頃と変わらないものは僕の気持ちだけなのかな。ずっとずっと巡り巡ってくこの季節て、携帯を何度も見てしまうんだ。空から白い雪が舞い降りては落ちて、溶けて消えてなくなるように、いつか消えてしまうの。
ゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組。
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、今からいただきます。はい、このコーナーは中住明宏がですね、食レポが苦手ですので、それを克服すべくどんどん、食レポをここでやっていこうというふうなコーナーでございます。今回はですね、カルビーから出ましたコーン、しかもコーンなのにコーン味っていうね、ナスもうプレーンみたいな感じだと思うんですけども、それを、食レポしていきたいと思います。今のところですね、売ってるところが限られてまして、東北、中部、関東ですね。最初なんか東北か中部ぐらいで始まったらしいんですけど、1月の終わりに関東でも解禁され、まあそれより西側、だから中部より西側、近畿とか中国、四国、九州はまあ売ってないらしいんですけど、の、地域限定スナックですね、まだ。まあゆくゆくは多分全国区になるんかもしれませんけど、 それをちょっと食レポしたいと思います。裏にはコーンなのに好きに決まってるっていうね、なんかよくわかんない感じですけど、カルビーってたまにこういうキャッチーというかよくわかんないなんでしょうね、じゃがりこもそうですけど変なダジャレとか載せてますよね。じゃがりこはなんちゃら明太みたいな、そこの、 フレーバーの味に引っ掛けたダジャレが書いてあるんですけど、まあ、これもちょっとした、ね、ギャグというかそんなものが書いてますね。ちょっといただきます。大きさとしては何ですか、普通のこう袋を開けるやつですね、ポテトチップスみたいな感じの袋に入ってます。大きさもそうですね、 50g なんで一人で食べるには少し多いかなんですけど、カロリーはねそんなにポテトチップスより高くないですよ。まあトウモロコシでできてますからね。1袋あたり272だから300弱ぐらいです。まあおやつにちょうどいいんじゃないですかね。ハート型のものになります。ちょっといただきます。はい。でもちょっとしたなんかやっぱ薄塩みたいな味は効いてますね。コーン味なんですけど、確かに食べるとトウモロコシのお菓子っていっぱいあるじゃないですか。他社だったらスコーンとか、あれ食べた感覚とやっぱ最初の食感とか、食感もうちょっとこっちの方がカリッとしてますけど、薄いからかな、なんか、うん、あーって感じですね。でも味はそんなに、なんかチーズ味とかもあったんですけど、その方が良かったかなって、なんか僕は多分チーズ好きだからと思うんですけど、はいはい、カール的な、あ、そうっすね、カールもあれトウモロコシでしたっけ、確かそうですよね。ああ、カールは明治か。まあ、それに対抗した可能性はありますよね。ああ、確かに。カール美味しいですね。確かに。カール買ってこりゃよかったかぐらい。確かにカールのね、色も、薄じょこの色してるんですよ。ちょうど黄緑色っぽいやつ。そのパッケージもこの色なんですよね。多分対抗した可能性は大いにあるかな。でもなんか、今って、お菓子業界もね、やっぱりポテトチップスか、あとチョコ菓子がやっぱ全盛というか多い占めてて、このコーン系のお菓子ってあんまりないじゃないですか、ね、まあ売れてるのかどうかわかんないですけど。でもカールもね、この間もなんかカレー味やめますみたいな、あれ薄塩と今チーズかしかないですよね多分。で僕もカレーはあんま好きじゃないですけど、チーズ好きでたまに買うぐらいですけど、確かにね、あ、それで食べてる感じはします。ちょっと薄塩味に近いかもしれないです、カール。そういった方が本当分かりやすいですね。コーン味なんですよね、まあ、でもサクサクしてて食べやすいですね。本当カールと比べちゃいますけど、ハート型で中がくり抜いてあるんで、一口一口多分口には入れやすいと思います、ほんまに感触も結構いいですし食べやすいですね。うん、美味しいです。確かにこれで300弱だったら大の大人がちょっと本当小腹空いた時のおやつに向いてるかなっていうふうに思いましたね。うん、あー、これでもチーズ味もあったね。チーズ味の方が良かったかもしれないですけど、本当に今思ったなんでコーン味選んだんですかね、わかんない。なんかコーンって言ってるのになんでコーン味やって思ったんで、ちょっとそこに引っかかって気になってからそこっち買っちゃったんですけど、あ、チーズ味も買ってこればよかったな、これ。本当に、いや、でも美味しいです。でも、うん、美味しいですね。本当に、まあ、まずいお菓子ってそうそうないと思う。まあその時点で多分会社がね、多分それが発売してまずいだろうっていうので多分外すと思うんですけど、まあありますけどね。なんかよくテレビとか最近やってんじゃないですか、この新しい味出したけど失敗したシリーズみたいな。まあそれになんのかな、これでももうちょっと多分カルビとしては様子見で出してくんじゃねえかなっていうふうに思いましたね。確かに、まあ主力がほとんどジャガイモ系のポテトチップスばっかりですからね。ジャガリコにカルビのポテトチップスに、あとなんだカルビって、まああとそんなのしか出てこないですけど、確かにジャガイモ系のねお菓子が、うん、ポテト系のお菓子ばっかりで、新たにちょっと主力として育てていきたいのかなっていうふうに思いましたね。まだまだもうちょっと2つしかまだ味出てないんで、もう1個ぐらいなんか変化球みたいな、チーズとか多分この塩系は定番 になったら売れる可能性あると思うんですけど、もう少しなんかそれこそあのじゃがりこの明太子みたいな感じで、えコンポタ、あコンポタいいっすね。でもコーン入ってるんですか。コーンでコンポタですか。コーン、まあなんかもうちょっと確かに明太味的なちょっと隠し玉みたいなのを出してくれれば、あちょっと最初は引っかかるかも。それで美味しかったら買うんでね、あいいと思います。確かに、はい、ぜひ皆さんね、地域限定のところでお住まいの方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。3月前半分がね、終わろうとしてますけど、3月は特にあんまりイベントというか僕の中ではないですけどね、卒業式とかそういうのはいっぱいありますけど、であとね、ホワイトデーありましたね。そういえば本当にありましたねぐらいになってるんですけど、なんかバレンタインより忘れられてません、あれ、あのイベント。まあまずね、あのもらう率も最近はなくなってきてますもんね。会社でもあの義理チョコとか渡す習慣をなくしてる会社も多いんで、まあ、僕ももらう機会もほとんどないですし、あのもらう機会がない分だから逆に返す機会もなくなるわけで、そうなるとやっぱりね、あの影を潜めちゃう率は高くなるんですけど、あれもともとマシュマロかなんかでしたっけ、返すテーブル飴なんかそんなんですよね。ちょっとちょこっとしたお菓子をお返しみたいな、もともとのはね、全然見ないもんな。あのコンビニとかだったら今もう、自分が収録してるのはそれこそその2月の3連休の真っ只中なんで、まだバレンタイン前なんで、チョコレートコーナーとかコンビニでもあったりしますけどね。あれ終わると本当何もなくなっちゃうんで、あと節分、あ節分終わりか、もう節分終わっちゃったね。うん、本当何もないんで、そうそう、だから本当にね、春に向けてなんか桜のシーズンみたいなのが動き出すんじゃないかなって。スタバとかもあのね、またなんか桜の味とか、タレントとかも多分出すんだろうね。毎年なんか桜のホイップみたいなピンク色のやつ出してますけどね、あれがまた出る季節かな。そう思ってると 1,2,3 はね、ほんと早いですね。なんか2月も確か28日しかないですから、で3連休もあったんで出勤日数ももちろん減っちゃうんで、もうほんとあっという間に終わりますね。まあほんとに、新生活に向けてね、いろいろ自分はでも引っ越そうと思ったんですけど、契約が切れたんでどうしようかなと思ったけど、結局引っ越すのもめんどくさいんで、あのやめました。はい、あのレオパレスにも住んでないんで俺。本当ね、あのレオパレスに住んでる方に関しては本当に申し訳ないですけどね、引っ越しもなんか耐久問題とかがあってね、ずさんだったって話はありましたけどね。僕の家はなんか地区ね、でも20年、もう20年ぐらい経ってるのかな、自分が住んで経ってから。うん、そうっすね。だけど全然ちゃんとしたところなんでしっかりしてますけどね。うん、もう本当は次の更新本当引っ越そうかなと思うんですけどね、そろそろ都心部に近いところにお金もそろそろ貯めてきてね、それもウーバーのおかげっちゃおかげもありますけどね。もうちょっと引っ越ししたいなっていうふうに思いますね。 なんかどっかいい場所ないですかね。物件探すのも大変じゃないですか、あれ。そうそう、引っ越すのも大変なんですけど、場所決めんの大変っていうか、特にね、この23ってもう引っ越し業者も今決めんの大変っていうところもあったりまして、うん、まあ一人ぐらいだとね、赤帽とかで済ませりゃいいんですけど、ほとんどは、うん、まずそう間取りとかね、だし駅から何メーター離れますとか、みんなどこ重視するんですかね。だから自分やっぱ間取りとかもあるんですけど、なんか3位ぐらいに自分の中で急に入ってきたのはやっぱ宅配ボックスですかね。あの水とか、あの近くのスーパーで買うのめんどくさいじゃない、めんどくさいっていうか持って帰るのめんどくさいじゃないですか、重いから。だからよく水はアマゾンとかで買うんですけど、そうなるとやっぱり土日とかも副業とかで動いちゃうと一日中家にいなくなっちゃうから、どうしてもその宅配でいる時間帯を宅配ボックスがないと設けないといけないですよね。それがだるいから、宅配ボックスがあるマンションすごい羨ましいなって今になって思うんですけど、自分の家ないんで、オートロックとか全然あるんですけど、そうなんですよね。あとそう、やっぱまあバスとエレベーターとかも当たり前に上位じゃないですか。あとオートロックついてますとか、エレベーターありますとか、それがないと本当にやっていけないんで、やっぱそうですね。やっぱそれで3位4位ぐらいにその宅配ボックスが自分の中ではマンション、そうそうそう、賃貸なんですけどついてるところも最近あったりするんでね、やっぱり、うん、自分の中でそう、それを探すのがやっぱ大変なんですよ。だから古いマンションだとついてなかったりするんで、そうなんですね、困るんですよね。だからそこを探すってなるとやっぱり人気のある物件になってくるから、早いこと決めないと、もう今のうちからもう決めないとね、多分3月頭になったらもう遅いかもしれないですけど、まあ次の更新時期のやつちょっと考えようかなっていう風に思う。はい、皆様からもね、いろいろなんか感想とか、番組の感想もね、いろいろこんなうだうだ喋ってる番組ですけども、ありましたらお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。番組へのコメントとかいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組アカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローですね、お待ちしております。ツイッターの方でもね、随時収録いろんな番組やってますけど、そういった情報も随時更新してますんで、ご覧いただければいいかなというふうに思っております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。